ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。
皆さんこんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、まず1月もね後半になってきたので、ちょうど12月31日が第100回の放送だったというところの、記念で、5名の方に、マイルのねコンサルというか、私とズームでお話ししましょうというプレゼントをさせていただいた、ちょっとそのご報告をまずはしたいなと思います。
おお、そうだった、100回記念やったやった。
そうなんですよ、ね、もうあっという間にこれが104回5回ってどんどんね時間は経っていくんですけれども、やっぱり節目だし、まあ皆さんがねどういう気持ちでというか、どんなシチュエーションで聞いていただいてるのかなっていうことを、私自身もね、ちょっと感じたいなということで、応募させていただいたんですけれども、なんとですね、ご応募いただいた方と今ズームでちょっとずつお話をしていて、私はもうなんか心が満たされてるっていうか、
おー、応募がたくさんあったってことですね。
そう、まあたくさんっていうわけではないんですけれども、ね、でもやっぱりこうあるって聞いても、じゃあ自分がやろうって思い立つって、まあ、そこもやっぱりよいしょっていう感じじゃないですか。
そうね、ワンアクションあるよ、結構大きなハードルがあるよね。 そこには
全然知らない人とね喋ってみるみたいなの。
そうね、
そうなんだけど、まあ、それを乗り越えてくださって、申し込みをねしてくださった方が、まあ、いるっていうこと自体が本当にありがたいなっていうのと、結構今、まあ、オーディブルとかねポッドキャストとか耳で聞く、まあ、YouTube もそうだし、いろんなメディアがあって、SNS 的にはこうね、どこの SNS が時間の河川、独占ができるかっていうことで、こう狂々としてる中で、私たちのね番組を見つけてくれて聞いてくださってるっていうことにね、まあ、本当に感謝っていうかね、心から、ありがとうっていう感じでお話をさせていただいています。
素晴らしい。
嬉しい、本当に。
そんだけ興味を持って聞いてくださって、で、さらに本当にマイル、自分で何とかしようって思ってる方がいらっしゃるってことが、それが嬉しいね。
そう。で、どうやって見つけてくださったんですかって聞いたら、結構検索でっていう風に言われて。
検索？
そう、なんかこう、例えばオーディブルでいろいろと日常的に何かを聞いてるとか、自分のその配信というかプラットフォームで聞いていて、なんかマイル貯めたいなと思って検索したら、まあ出てきましたみたいなお話があったりとか。
出てくるんだ。
そうそう。そうなのでね、まあ見つけてもらうっていうかね、すごくありがたいなと思うし、まあそれからもうね、毎回とか何回も聞いてますっていうね。
嬉しい。
そう、同じその1回を何回も聞いて、なんか3回ぐらい聞くとなんかだんだん意味が分かってきますとか。
あ、なるほどね。ただでさえマイルってちょっと複雑だからね。
そうなのよね。で、私たちもペラペラ、私もねペラペラ喋ってるから、なんていうのかな、知ってる人にとっては当たり前のような言葉とか、マイル界隈にいると結構そういうのって、なんだろう、まあ用語も含めてポンポンと言っちゃうんだけれども、今勉強したいとか、こうね、知ったから、それって何って一つずつが何っていう人にとってみれば、まあそういったね、複数回とか何回繰り返し聞いてみるっていうのも、こういう使い方もあるんだなっていうのもちょっと新鮮だったり、またそれをね、何度も聞いていただけてるっていうことも本当にありがたいなっていうふうに、もうなんか、いろいろとね、聞きたいこととか、まあその人それぞれに何を実現したいということはあるので、それはお伝えするんだけれども、まあそれ以上に、っていうかな、みんなの日常生活の中に、私たちのこの音声メディアっていうものが、こうね、生活の中にこう組み込まれていて、それで、あ、次はどこ行こうかなとか、たまったら、これをね、やってみようかなとか、スラチカやったとか、ゴールプリファードやったとかっていろんなことが聞こえてくると、人の一歩、人生のこうなんか、ライフチェンジングジャーニーという言葉もね、私たち使 ので、うん、そういう意味では、うん、ちょっとずつ何かね、行動やなんとかマインドに変化が生まれて、うん、まあ、それでね、うん、世界を見てくるっていうような、そんな循環がね、100回話して、うん、生まれたのかなと思うと、本当に感無量でございました。
素晴らしいです。本当に。嬉しいですね。そんなお声を生でね、聞くことができてるっていうのはすごい嬉しいね。うん、で
結構、まあ私も多分、誰か新しいそういうね、うん、番組とかを見つけた時って、やっぱり第1回聞いてみたいなとか、
うん、
次から聞きたいって、まあやっぱりいろはのいからやりたいってなるじゃないですか。
そうですね。
そう。で、まあここまで100回やってきて、うん、そんなになんかこう、基礎講座とか、うん、なんだろう、マイルの勉強というか講座をやってるわけじゃなくって、まあ、つれづれに時期のもので話しているので、うん、まあ、ちょっと2月になったら、3回ぐらいでね、まあ、基本のイロハぐらいは、ちょっとまた収録をしておくと、うん、100何回のところから第1に戻るのも結構大変だと思うので、それもちょっとね、春までにはやってみたいなと思いつきました。
それすごくいいですね。
うん、
やっぱりマイルって本当になんか良さそうなんだけど踏み出せないっていうのは、うん、やっぱ基本的なところがちょっと分かんないって方も多いような気がする。だから、うん、ね、100回を節目に、まあ、もう100回を超えてるけども、うん、ちょっとなんか時々基礎をから立ち返ってっていうのを入れると、うん、ずっと第1回目の放送までスクロールになってもいいから。
そうそうそうそう、
いいと思う、ね、とってもやりましょう、ぜひ、
はい、ぜひぜひそんなことにちょっとまた企画をしていきたいなと思っています、うん、で今日はですね、うん、1月の3連休を使ってマカオに行ってきましたので、はい、ちょっと最近のね、マカオの状況というか、うん、まあ、そこで私が感じたことを若干シェアをしたいなと思ってます、う
ん、おいいぞいいぞマカオ、
マカオ、
うん、
もうやっぱりね、うん、なんていうの、まあ、もうそもそも私ギャンブルが好きなのでですね、カジノが好きなのでですね、
ギャンブラーひろこであった
、うん、そうなんですよ、うん、まあ、もちろんかけてるお金は数千円とか数万円とかで、うん、まあ、自分が例えば2万円がなくなったらもう終わりにする、うん、2万円が3万円になったら OK みたいな、
うんうん、
ローローラーというね、ハイローラーに対してローローラーっていうんですけど、
いいな、いいな、
ローリングを低くするローローラーではあるんですけれどもね、うん、ただやっぱり楽しい、うん、ワクワクドキドキ、自分の予想が当たるか当たらないかみたいなのはすごく楽しいので、うん、まあ、カジノはね、我が家にとってもすごく大事な、なんていうのかな、まあ、一つの旅行に行く行き先を決める一つなんですけどね、
うん、
最近、うん、なんかアメリカのなんていうのかな、景気というか、まあ、インフレすごかったりとか、うん、やっぱ失業率とかで、はい、アメリカ結構なんかバタバタしてる中で、うんうんうんうん、ラスベガスにあんまり人が集まってないっていう話を聞いたんですよね。
へえ、そうなんだ。
うん、で、うん、まあ、ラスベガスに人が集まってないのは私もちょっと行ってないので、実際のところどうなのかはわからないんだけれども、
うん、
まあ、ただ、マカオはどうなのかなと思ったら、
うんうん
うん、やっぱり賑やかだったし、
うんうん、
非常に、なんていうのかな、まあ、ヨーロッパ系の人がいる旅行に来て、なんかこうね、うん、楽しんでるっていう感じではないんだけれども、やっぱり中華系というかアジア人がいっぱい、うん、ほとんどなんだけれども、
うん、
でも、どこのカジノも非常にこう、うん、キャパシティが大きい中で、うん、まあ、もちろんそんなになんか激混みっていうより、まあ、割とゆったりはしてるんだけれども、
うん、
ただカジノの数であったりだとか、まあ、そこで遊んでる人たちの数っていうのを考えると、うん、まあ、元々もうコロナの前にマカオはラスベガスを超えてるカジノの、まあ、取り扱い高としてはマカオの方が大きくなってる
んだけど、
そうそうそう、今一番世界で大きい、まあ、市場というのはマカオなのね。
知らなかった、
うん、
そうなんだ。
そう、中国マネーが大きいなっていうところ、
そっか、うん、1人が使う額が大きいのかもね、
もうあると思うんだけれども、うん、そのやっぱり勢いというかはすごく感じられたし、
うん、ま
あ、活気があるかどうかっていう と、
うんうん、
私たちはカジノのエリアにしかいないので 分かんないんだけれども、うん、やっぱりマカオのいいところはバランスが取れていて、もともとポルトガル領だったっていうことでポルトガル料理が楽しいとか、うん、ちょっとヨーロッパ風の街並みがあるとか、
はいはい、
観光の要素があり、そして最新のカジノがあり、うん、もうエッフェル塔は立ってるし、ビッグベンも立ってるし、うん、なんかもね、あのベネチアもあって泉もあるしみたいな、うん、まあ最新のテクノロジーとお金をね、うん、もう投じた非常にもうギラギラしたというか、うん、シティがあってっていうその対比みたいなものがあるので、うんうん、まあ本当にこうカジノだけに行くっていうね、まあラスベガスもエンターテインメントがあるっていうのもね、うん、大きいし、コンベンションもあるっていうのもあるんだけれども、
うんうん、
マカオはそういう意味ではアジアの中でもバランスが良くて、うんうん、まあ私みたいにこうカジノに行きたいっていう人だけじゃなくって、うんうん、美味しいもの食べたいとかちょっと観光行きたいっていう人にも全然楽しめるし、
うん、
とにかくあの SNS 映えが半端なくって、
うん、あはいはい、
私のストーリーを結構上げて、ストーリーのまとめに2026マカオっていうのがあるのでぜひ見ていただきたいんですけど、
うんうん、
もうあのなんだろう、インフルエンサー全員インフルエンサーなのね、別に有名なインフルエンサーがやってるわけじゃなくて、うん、みんなあのエッフェル塔の前でポーズをとって、
うん、
撮るみたいな、女の子同士で撮ってる場合もあるし、まあ、彼氏が撮ってあげてる場合もあるし、
うん、
エッフェル塔が立ってる前に、うん、なんか人が3メートル置きぐらいに女の子たちがこうちょっと腰掛けて、
うん、
決めてる人が3メートルごとにいるみたいな、
うん、へえ、
もうどこでもかしこでも撮影大会っていうのも楽しい、
まあ、自
分的になるっていうね、
うん、
まあ、これが映えるとかバズるとかそういうような、まあ、そんな要素もあったりとかするので、
うんうん、
マカオはね、本当に、あの、訪ねていくのにバランスがいいので、
うん、
ぜひね、ちょっと、あの、今までマカオってね、いや、もう私カジノしないからっていう風に避けていた方は、
うんうん、
あの、近いのでね、デスティネーション的にも、まあ、うん、あの訪れる場所としても、うん、選択肢にね、入れていただくといいかなと思って、うん、超おすすめです。行ったことあります？
あの、ある、一回ある。なんか、あんまりよく分かってなくて行ったんだけど、確かに楽しかった。あの、コットなんだよね、すごくね。まあ、一面積もね。その中に、いろんな観光的要素が、なんか詰め込まれてるなっていう感じで。で、なんだっけ、私の記憶では、その、大きくマカオの土地が、なんか、まあ、2種類というか、なんか、このカラーがね、土地のカラーが分かれていて、なんだっけ、一つはカジノメイン、で、一つは観光が楽しめるエリアみたいな感じで、なんかすごくね、短期間でも、例えば2泊3日とかでも、いろんな楽しみが詰まってた、そんなとこだった気がする。
ね、そうなの、そうなの。で、その、昔のね、こう、例えば、なんだろうな、今大聖堂のセントポール大聖堂っていうのの壁だけ、うん、だけで、
はい、
で、あの後ろ側にもう教会がなくなっちゃってるんだけどね、それがなんかローマの休日のあのオードリー・ヘップバーンが階段をパンパンパンパンと降りてくるあのローマの教会があったじゃない、うん、はい、あんな感じでバーンと立ってるんだけど、うん、もうほんと壁だけなの、一番最初の手前のね、
うん、
その下にこう階段がパーッとなってるんだけど、
うん、
結構それがあの圧巻で、みんなやっぱりそこでまず写真を撮ったりとか、
うん、
で、まあ、後ろにはないんだけれども、うんうん、昔こういう教会がありましたっていうような、まあ、うん、のがあったりとか、で、そうかと思うと、その隣に小さな、うん、まあ、廟って言われるね、あの、中国式の、あの、お寺があったりとかね、し、
うん、
たりとか、うん、まあ、本当にね、あの、観光でもよくて、そのオールドマカオと、今いる、私が行ってる古代っていう最新のところっていうのは、大体、あのカジノはね、シャトルバスを運営してるのね。例えば、
うん、
ウィンマカオっていうのが、そっちのオールドマカオにもあるし、あの、古代っていう最新のとこにもあるから、うん、ウィンホテルから古いホテルに行く、古いホテルから新しいウィンに行くっていう、それに乗っちゃえば無料で、
うん、
あのバスで行き来ができるので、コストもかかんないんだよね。もう10時ぐらいまで、夜の10時ぐらいまでずっと、あの、ピストン輸送みたいな感じでやっていて、まあそういうのが いくつかのホテルであるので、
うん、
古い方見て新しい方見てとか、
うん、
両方できる。で、夜夜景が綺麗だから、うん、まあ、オールドマカオに宿を取って、基本ポルトガルとか観光なんだけれども、
うん、
夜はキラキラのカジノ見に行くとか、
うん、
そういうようなね、あのコントラストも効いて遊べるので、うん、本当にね、おすすめなんですよね。
行きたくなってきた、マカオ。
でしょ。
汚い。うん。
そうそう、なのでちょっとね、でマカオはマイルで行こうと思うと、うん、香港まで行って香港からバスとかフェリーで行くことができるので、うん、まあ ANA とか JAL とかのマイルだと2万マイルで往復でエコノミーで行けちゃうのね。
2万で往復できる？
そう、できる。
あ、いいね。
少ないですか、マイル数。
少ない少ない、うん、
だから片道1万っていうことは沖縄に行くのと一緒っていうこと
だ。本当だねえ。
そう。だからそんなに、なんかこう、うん、いっぱいマイルがないといけない場所っていうことでもないし、
うん、
まあ、だから2人とかね、4人とかでもいいかなっていうふうに、
うん、
行けるし、うん、あとはもう LCC がね、飛んでるから、うん、香港エクスプレスだとか、
うん、
うん、いっぱい LCC 飛んでるので、うん、まあそこまでね、お金かけなくてもっていうと、まあ往復で安く取ると4万円台とか、キャンペーンだと本当に7、8000円とかで出てるので、
安
く行ける時にパンと行ってしまうっていうのもお得かなと。
7、8000円なんて、なんか国内旅行より安いじゃん。
そうそうそう、本当にね。うん、まあ、韓国戦とかだと700円とかやってるけど、まあ、そこまでではないんだけど、香港も結構ね、安く出る時があるので、まあ、そういう時に、あ、じゃあちょっと行ってみようかなっていう風に予定をしたりするのもいいんじゃないかなと思いますね。うん、
香港にも、あ、香港、マカオとかにヒルトンあるかしら？
マカオにヒルトンはね、ダブルツリーがオールドマカオの方にはあると思う。う
ん、ああ、本当。
でもね、コンラッドが、うん、私は今回セントレイジスに泊まったんだけど、コンラッドにあるので、
うん、うん、
ぜひぜひ、ダイヤモンドメンバーとして、コンラッドにご宿泊されると。
あ、マカオのコンラッド？
うん、あるよ。
ちょっと、マジ？ちょっと考えるわ。今年行こう。
いいところにあるよ。
コンラッドだったら、エグゼクティブラウンジあるよね、きっとね。
あ、あるあるある。
あ、じゃあいい。ちょっと、行く、行きます。
ぜひぜひ。
夢が広がる。
そう。で、マカオにはエアマカオっていう直行便が出てるんだけれども、
はい。
これは、エアマカオってね、スターアライアンスではないんだけど、ANA マイルで取ることができて、これはね、ちょっとね、
うん、
上級者というか、トリッキーなんだけれども、
うん、
電話しないと取れないマイレージというか、なのね。
それ、前、ちらっとおっしゃった気がする、ひよこさん。そんなのあったって驚いた気がする。
だからエアマカオって、まあ、そんなにマカオに行く人いないし、
うん、
香港は人気でね、結構マイル空いてない時もあるんだけど、エアマカオは電話をして、
うん、
エコノミーだと同じ2万マイル、
うん、
なので、で、まあ、ビジネスはちょっと乗らなくてもいいかなっていう感じのビジネスなので、
そうだ、あんま変わんないじゃん、エコノミーとみたいな、ちょ
っとどうかなっていう感じなので、
うん、
なので、まあ、4席しかないしね、なのでエコノミー2万マイルでお電話していただくと、まあ、それは成田からマカオへ直行で飛んでるので、まあ、香港だとやっぱどうしても移動する時間があるので、うん、結構ね移動時間かかっちゃうんだけれども、うん、ダイレクトに行きたい人は、まあ、ANA のマイル、2万マイルを使って、エアマカオで直行便で行くっていうのもできるので、うん、ぜひぜひ、ちょっと今年ね、これを聞いて、マカオ、ちょっと調べてみようっていうふ
う
に、アクションを取っていただけると嬉しいなと思います。
エアマカオは電話は日本語でできるのかしら？
できるできる。ANA に電話すればいいから。
ANA に電話するのね。OK、OK。わかりました。
聞いてみてください。そしてコンラッドに行けば無料で、うん、ね、まあ、ちょっとサーチャージはかかるけれども、うん、まあ、マイルで行って、で、うん、ホテル、ね、無料で泊まって、で、うん、ダイヤモンドで、ね、食べて飲んでってやってっていうのね、うん、無料旅が、はい、成立します。
いやー、2026年、それちょっと目標に頑張ろう。
はい、うん、今ちょうど YouTube をね、作っているので、
うん、
はい、私がギャギャ言いながら、なんか負けたと言いながらのカジノ旅を今作ってますので、ぜひぜひアップしたらそちらも見てみてください。
ギャブラヒロコをぜひ見てみましょう。
はい、
はい、
ありがとうございました。
今日もありがとうございました。
はい。